中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティング代表の中山です。では今回は、また前回前々回の続きですかね、ウェブ戦略ラウンドナップの方の記事、11月29日ですかね、ウェブサイトから制約、コンバージョンしない、なぜそんな時まずチェックしたい4項目とその理由で、前回前々回でバリュープロポジションという話と、それから CTA コールトゥアクションのところを少し深掘りしていきました。で今回はその次の3つ目です。で3つ目は、ユーザーにとって使いづらいから制約しないんだよっていうところですね。でこれ端的に、この言葉だけ捉えてしまうと、今いわゆる何て言うんですかね、狭い意味でのユーザビリティっていうところなんじゃないかなって思われる方も多いかもしれないんですけれども、これはもっと、ちょっと違う部分ですね、マーケティング的な部分です。でただユーザビリティというものを考えてちゃんと作っているような、方は、いやこういうところも含めてユーザビリティなんだよっていうふうに思われ、考えていらっしゃるかもしれません。でそれはそれですごく素晴らしいことなんで、ぜひそうですね、そういう方も、いると思います。でただやっぱり一般的にユーザーにとっての使いやすさっていうことを考えてくださいねっていうふうにお客さんにお願いすると、大体そのなんですかね、スマートフォンだとちょっと押しづらいですかねですとか、色味がちょっとコントラストが少ないですかねですとか、そういう、まあ、いわゆるデザイン的な要素というところにどうしても目が行きがちですと。でもちろんそういうところもものすごく大事ですし、それによって改善するところっていうのは大きくあります。でもそれ以外にも気をつけなくてはいけないことっていうのはやっぱりたくさんあるんです。で使いづらいっていう時に、デザイン以外で大事なことっていうのの一つが言葉なんですね。果たしてそのサイトに書いてあるコンテンツ、まあそのサイトのコンテンツというものはターゲットとしているお客さんに届くような言葉で書かれているか、これをぜひ一旦見直してみてください。で例えば本当に用語一つ、買い物かご、ショッピングカート、カートシステム、いろんな呼び方がありますよね。でどれがベストなのか、でおそらく本当にこう何ですかね、 EC というものをよく知らない、そういう方々を相手にするんでしたら、一番わかりやすいのは、買い物かご、もしかしたらショッピングカート、どちらかかもしれません。まあ、最近 Amazon なんかではカートに入れるなんていう言葉を使っていますので、カートかなっていうふうに思われるかもしれませんけれども、本当に初心者の方っていうのはネットショッピングすらやっていないことが多いので、買い物かごとか、そういう日本語の方が分かりやすい可能性っていうのはあるんですね。でこれはどれが正しいかっていうのは、これ多分私この件については確か2007年か6年ぐらいに私調べたんですけれども、その時は確か、ショッピングカートの方がいいよねっていう結論になりました。確か記事にもして、どこかに寄稿したと思います。ただこれ今どうなってるかは分かりませんので、一旦お客さんに確認してもらって、一体どういう言葉を皆さん、例えば何ですかね、その友達同士で話す場合にはどんな言葉を使うのかっていうところを、調べてもらった方がいいと思います。用語っていうのは本当に何て言うんですかね、サービス提供者とサービスを利用する立場の人間ですごく齟齬が起きやすい部分なんですよ。でそれによってお客さんを落としているっていうことが結構あるんですね。 で、どんなメッセージでも伝わらなければ、意味がありません。で、今のような用語もそうですし、それから、文章の書き方、文章のテイスト、硬く書くのか柔らかく書くのか、そういったものをどれだけ皆さん意識していらっしゃいますか？で、これはお客さんに合わせてやらなければいけません。で、お客さんが本当に信頼感のあるような相手、例えばそうですね、なんかインプラントとか、まあ、インプラントの場合は優しさもちょっと含まれるかもしれません。まあ大学教授とかですね、お堅さっていうものをすごく大事にする、信頼性っていうものをものすごく大事にする、ね、弁護士さんですとか、そういう場合には固めの言葉を使った方がいいかもしれません。ただ元庶民派の、まあ、同じ弁護士でも庶民派の方とか、それから専門としている領域が何ですかね、そういう調停だったりとか、そういう、話しやすさみたいなものを重視しているような弁護士さんとか、あるいは本当に元サービス業ですね、そういうものの場合はもっと柔らかく書いた方が、伝わりやすいです。で、またどうしてもこれ特に資料、まあ、私も含めてコンサルタント、それから、文章を書くということに慣れている方にありがちなんですけれども、ものすごく文章をびっしりと書いてしまうことがあるんですね。で、それは今自分で、そうですね、ワードプレスとかムーバブルタイプとか、あとは、ジンドゥとか、いろいろこう自分で更新できるシステムっていうものはあると思うんですけれども、そういったものが普及してきたことによる一つの、まあ、弊害といいますか、何といいますか、としてあるのが、そういった、まあ、自分が好きなように書いてしまった長い文章というもの、それがホームページ上にパンとの、簡単に載っけられてしまうっていうことなんですね。で、それをじゃあ果たしてお客さんが読んでくれるのか、これをちゃんと考えなくてはいけない。で、決してこれは長い文章をびっしり書いてはいけないということではないです。ただ、お客さんにこの書き方で伝わるのかどうかっていうのをちゃんと考えないといけない。で、考えた結果、そしてちゃんとお客さんにそれをまあ裏取りといいますか、確認した結果、あ、これはびっしり書いた方がちゃんと伝わるよねっていう場合にはびっしり書いた方がいいですし、あ、これはもっと直感的にパパパッと伝わるように書かないとダメだっていう場合には、文字だけではなくって図表を、適宜入れ込んだり、大事なところは太字にしたり、背景線色を引いたりとか、そういうストレスをかけないで要点を伝えられるような見せ方をする、そういうことをしなければいけないかもしれません。で、これらはもちろん答えっていうのはないんですけれども、何が大事かっていうと、ちゃんと意識しているターゲットユーザーにとって伝わりやすいようなコンテンツ、まあ文章ですとか、そういったものになっているかどうかですね。それを、ぜひ考え直してみてください、ね。よくあります。書いてある内容っていうのは非常にいいことが書いてある。これを素直に読んでもらって、ちゃんと、頭に入れてもらえれば、きっとお客さんはこれに対して魅力を感じるはずだ。でも書き方がすごい、まあ、難解、あるいは何て言うんですかね、自分が言いたいことだけ言っている、専門用語が多い、文章が、まあ慣れているつもりなのかもしれませんけれども、実はあまり読みやすくない、様々なケースがありますけれども、そういったことによってお客さんに伝わらないっていうことが結構あります。はい、ね、同じ2つのサイトがあって売り上げが倍ぐらい違う、なんでだろうということで調べたところ、違いは文章だったっていうケース、私は経験しています、ね、やっぱり何でもかんでもそうですけれども、伝わらなければ意味がない。はい、伝わって初めてお客さんは、動いてくれるということなんで、ぜひこの使いづらさっていうのをデザインだけの問題 と捉えずに、そのウェブサイト上に書いてあるコンテンツがお客さんの頭に入りやすいかっていう、そういう意味での使いやすさですね、情報収集媒体として使いやすくなっているかっていう観点もぜひ 考えてみていただければと思います。それによって本当に大きく改善しますんで、これは本当にやりがいのある作業です。はい、ぜひ、自分のところのコンテンツというもの、あるいはクライアントさんのコンテンツというものを改めてお客さんの目線で読み直してもらって、改善点を見つけて、AB テストのようにして、やっていっていただければと思います。はい、では今回の使いづらさというところの深掘りについては以上です。本当にこういうところを改善すると一気に変わったりするんで、ワクワクしながら進めていただければと思います。それではラウンドラップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。